タミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は食欲の秋ということで、健康を考えた食事についてゲストにお話を伺っていきます。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。株式会社ファンデリー代表取締役の阿部康介さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今月の特集テーマは健康を考えた食事です。1回目は健康改善に向けて食習慣を見直そうと題してお送りします。まず阿部さんのご略歴を教えてください。
はい、私は1996年学習院大学を卒業しまして、損害保険会社で3年半勤めました。健康な方を増やして社会に貢献していきたいということで、2000年9月に株式会社ファンデリーを創設いたしました。で、今は2つの宅配事業を行っているという形になります。一つはメディカルフードデリバリーということで MFD 事業と言ってるんですけども、当社では数値を改善する、例えば血糖値だとか、それから中性脂肪とか高血圧、そういった病気を持っている方のその数値ですね、こういったものを改善していくということで、メディカルなお食事の健康食の宅配サービスのミールタイム、これがまず一つになります。もう一つは国産ハイブランド冷食の旬をすぐにという宅配になります。こちらは旬の食材をですね、すぐに調理して、お届けするというスタイルになります。
この旬をすぐにっていうと、じゃあ契約農家さんとかがで取れると皆さんのところに届くっていう感じなんですか？
はい、今350ぐらいの生産者さんと直接契約してまして、でそこの生産者さんから直接入れた食材をすぐに調理するんですね。やっぱり旬の食材っていうのはやっぱり美味しいですよね。栄養価もありますし、で当社のビジネスとしても、まあ高くなく安い価格で入ってくるということもあって、この旬のものを使っていこうというふうになっております。
この気候の変動も最近多いので、なかなか大変なんじゃないですか？
そうですね、ここがですね、うまくできているところでして、例えば今時期で取れないなっていうものは無理に入れないっていうのが、この旬すぐのいいとこなんですね、
はい、
取れすぎちゃったっていう野菜でいきますと価格がすごく安くなって、そういったものをですね優先的に入れるということもあって、その野菜が取れる取れないっていうのもですね、ビジネス的にはプラスに働いてます。
今日は健康改善に向けて食習慣を見直そうというテーマなんですけれども、健康改善ということでいろいろお話を伺いたいんですけれども、この健康改善につながる習慣と申しましても、私もなかなかですね、自分でこうやらなくちゃいけないことと実際にやってることが
難しいですね、はい、これはね
違ったりするんですけど、はい、どのようなポイントがあるのかちょっとお伺いしていいですか？
はい、今日はですね、私2つポイントを挙げさせてもらいたいと思います。まず1つはですね、塩分を取りすぎないと。で、もう1つはノンアルコール飲料を取り入れた方がいいんじゃないかと。飲みすぎの方結構いらっしゃるので、ノンアルを飲みましょうということで、この2つ挙げさせていただきます。必要な塩分もあるんですけど、ちょっと取りすぎちゃうとですね、ほとんどの病気に良くないというのが実情になります。
はい、健康日本21とかにもね、塩分のこと書いてありますもんね。
そうですよね。
はい、じゃあ具体的にどんな風に行動すればいいでしょうか？
まずは塩分に関していきますと、2つ、一つはラーメンの汁をですね飲み干さないと、ぜひ皆さんに実践していただきたいんですけど、これはですね、うちの社内でも栄養士たちみんな言ってますけど、ラーメンの汁を飲み干す人はだいたい早めに悪くなるぞと、体がですね。あとは調味料をかけすぎないと。いくらいい こう素材で作ったとしても醤油をかけすぎちゃったり、マヨネーズをかけすぎちゃったりだとか、まあちょっとマヨネーズはですね、どっちかというとそんなに塩分ないと思うんですけども、やっぱり調味料の中で塩分が多いものですね、これをちょっとかけすぎちゃったりするっていうのが良くないかなと思います。
塩分で気をつけなくてはいけないのが、だいたい7割ぐらいは調味料が原因であるっていうね、うん、説もありますよね。
そうですね。結構皆さんかけてますよね。
はい。
はい。あともう一つはノンアルを取り入れるっていうところなんですけども、やっぱりアルコールをですね、取ることになりますと、まあ血圧が高くなったり、まあ癌を起こしてしまったり、そういった肝硬変とかですね、やっぱり病気につながっていくということもあって、先ほどの塩分と同時にこのノンアルをですね、ぜひ取り入れていくといいんじゃないかなと思います。
はい。最近このノンアルコール飲料って本当に美味しくなってますよね。
うん、そうですね。本当ビール会社さん、研究に研究を重ねて、最近本当美味しくなったなと思いますね。
はい。上手にね、食卓の中で取り入れていただいて、ストレスのない豊かなお食事していただきたいですよね。
うん、そうですね。
はい。改めてですね、この塩分を控えるメリットっていうのも合わせて教えていただきたいんですけど、いかがですか？はい。
まあ、いろいろこう、コントロールをするとなりますと、カロリーだったり、糖質だったり、脂質とか、タンパク質、いろいろコントロールあるんですけども、この減塩っていうのはですね、メリットとしては減らすだけでいいと。まあ、大体カロリーっていうとですね、取ってはいけないんですけども、取らないといけないところでもありますけど、意外とこの減塩はですね、減らすだけで OK ということで、比較的簡単にできると。いうことで、ぜひ実践してほしいんですけども、血圧が高い方とかですね、糖尿病の方など、生活習慣病の予防に、役立ちますし、もう本当に簡単に言うと、すべての病気にプラスに働いてきます。ですので、もう塩分を控えるということはもう絶対的にいいかなと。その他にも、心臓病の方だとか、まあ、こういった方ですと塩分取りすぎちゃうと、まあ、体内に水分溜まりやすくなっちゃいますので、まあ、血圧上がるということで、心臓負担かけないようにということで、塩分をですね、控えると。それから腎臓病の方、こちらも塩分控えると非常にいいかなと思います。
塩分の取りすぎが本当にこう様々な病気の原因を引き起こすっていうことを、改めて実感したわけなんですけれども、この塩分摂取のこう目安になるラクダ 6.0 プロジェクトっていうのがあるんですよね。
はい。はい、そうなんです。当社ではラクダ 6.0 プロジェクトというのがありまして、日本人っていうのは塩分取りすぎる民族でして、で、男性はだいたいそうですね、11グラムぐらい。女性でも10グラム近く塩分を1日取ってると言われています。で、世界ではですね、1日あたり5グラムっていうのがですね、推奨されているんですけども、日本ではその高血圧のガイドラインの 6.0 グラムというところを1日取らないようにということで、当社でプロジェクトをスタートしました。まあ、少しでも多くの方に啓発活動を行おうということで、ラクダはですね、昔砂漠で塩を運んで、塩につながる動物だということで、うちの社内で公募したところ、ラクダにしようということで、ラクダに6グラムの 6.0 をつけて、ラクダ 6.0 プロジェクトとなっています。で、現在賛同企業さんも集まってまして、食品メーカーさん42社が、賛同していただいて、商品のですね、この商品はラクダ 6.0 の推奨となっているということで、一緒にプロジェクトを進めているところであります。
そのラクダ 6.0 プロジェクトの商品っていうのは、どうすればこう知ることができるんですか？
はい。ホームページでラクダ 6.0 と打っていただいて、検索していただくんですけども、商品としてはですね、塩分2グラム未満の商品だったり、通常の自社商品と比べて 30% 減塩している商品などを認定基準として、そういった商品も紹介してたり、各メーカーさんの得意な商品が、減塩された商品がここに載っている形になります。あとは著名な先生の減塩に関するコラムですね。こういったものも載っております。
なかなかこう一つの会社さんで42社ももの会社をね、まとめて認定を出していくって非常に勇気ある行動だなというふうにも思ったんですけど、
はい、
そのあたり。
はい、これはですね、昔からもうミールタイムですね、こちらのビジネスを展開しておりますので、このミールタイムでお取引先さんだったその食品メーカーさん、そちらの方に声掛けさせていただいて入ってますので、まあ大変にこれだけ42集めるの大変だったんですけども、昔からのつながりというものもあったかと思います。
じゃあ私も後でちょっとラクダ 6.0 で、はい、検索してみたいと思います、
はい。ぜひ見ていただきたいと思います、
は
い。
このファンデリーさんでは病気を持ちの方の健康食の宅配サービスって本当にね、しっかり展開されてますよね。
はい、そうです。 当社ではメディカルなお食事の宅配でいきますと、先ほど最初にご紹介させていただいたミールタイム、こちらがメディカルな病気を持っている方、予防したい方のお食事なんですけども、ミールタイムというカタログがですね、全国2万箇所の医療機関さん、それから調剤薬局さんから患者さんに配布されて、それを、持ち帰ってで、ご自宅でお電話、インターネットで注文すると。で、なぜ病院からとなりますと、やはり専門家である医師、栄養士、それから薬剤師からカタログが渡されるということで、患者さんにですね、やはり説明をしっかりとしていただいて、渡さないとただのお食事宅配になっちゃうので、そういった意味で医療機関さん、薬局さんと連携して、ビジネスの方を展開しております。
やっぱり地域の方で、まあ、すぐ栄養士さんに、こう自分の今日のお家のお食事で何が不足してるかとか、うん、栄養士さんが必ずお電話に出てくださるっていうのは御社だけだと思うんですけど、うん、
はい、宅配会社さんいっぱいあるんですけども、やはり食事のコントロールっていうのはですね、ただ闇雲に減塩するとか、カロリーをコントロールするだけではいけないんですね。まず当社で考えているのが、この病院さんでカタログ渡されますので、まず医療機関さんから指示されている食事制限数値、こちらを必ず守っていかなくちゃいけないと。それからその血液検査をですね、数値を必ずヒアリングして、うちの栄養士がですね、体に合ったお食事をお届けしなくてはいけないと。それからそんな医療機関さんにですね、当社も定期的に訪問させていただいて、カタログを設置したりだとかですね、まあ患者さんへの指導方法とか、いろいろ情報交換させていただいてるんですけど、やはり連携することっていうのが非常に大切になってくるかなと思います。
このミールタイム、今ラジオを聞いてる皆さんたち、手に入れたいなと思った方もいらっしゃると思うんですけど、近くの薬局にないときはどうすればいいですか？
はい、これですね、ミールタイムのホームページで、医療機関さん、どちらでもらえますかというところをですね、こう、入力するところがあるんですね。ですので、そこで、自分の近くですね、住所を打ち込んでいただきますと、近くにある、このミールタイムが、配布されているところが、検索結果出てきますので、病院さんでも、調剤薬局さんでも、ドラッグストアさんでも、検索結果をご覧になって、近所のところにお伺いして、そちらの方でもらっていただけたらなと思います。
写真もね、とってもたくさん載ってますし、それかこう、ワンポイントアドバイスみたいなのが載っているので、
こ
う、冊子を見るだけでも楽しそうですよね。
そうですね。なるべく食事療法っていうとね、こう、精神的にも参ってしまうので、楽しくっていうことで、なるべくこう、まあ、ワンポイントでアドバイスをしたりだとか、明るくなるような、まあ、当社もニコッと笑って、写真載せたりだとか、あとはイラストを多めにするということで、分かりやすさを追求して、なるべく患者さんに寄り添った、そんなカタログを目指しております。
はい。お電話口で対応してくださる栄養士さんの顔写真も後ろに載ってますので。はい、
そうなんですね。
はい。ぜひ皆さん、そういった方にもご相談されるといいかなというふうに思います。
はい。
ゲストは株式会社ファンデリー代表取締役の阿部康介さんでした。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
来週もご登場いただきます。どうぞお楽しみに。ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。
こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。皆さんは災害時に備えて防災グッズの準備はしていますか？今年は石川県の能登半島地震に始まり、お盆前には宮崎県日向灘での地震、さらに大型の台風による天災などの災害も各所で多発しています。また必ず起こると言われている南海トラフ地震に備えることも大切です。飲料水や食料、照明器具や医薬品など、すぐに持ち出せるように準備している方もいるかと思いますが、防災グッズに忘れずに入れてほしいものが感染対策グッズ。避難所など多くの人が生活する場所では、細菌やウイルスなどに感染するリスクが高まります。マスクやアルコール手指消毒剤があると感染予防に役立ちます。マスクは1日1枚使えるように複数枚用意しましょう。特に地震の際には、建物の倒壊などにより ホコリが舞っていることもあるので、マスクが多めにあると安心かもしれません。また感染対策として重要な手指消毒については、石鹸と流水で手を洗うことが望ましいですが、災害時には水を使うことが難しい場合もあります。その際はアルコール手指消毒剤を使い手を消毒することで感染対策ができます。食事の前はもちろん、トイレの後や傷の手当ての前後、共有されているものに触れた後など、こまめに手指の消毒を行いましょう。厚生労働省や世界保健機関 WHO では、手指に使用するアルコール手指消毒剤はウイルスに対してアルコール濃度が 70-95% を用いてよくこすること、そして厚生労働省の厳しい審査を経て承認された品質の証である指定医薬部外品の表記のあるものが推奨されています。サラヤのハンドラボ手指消毒スプレー VH はアルコール濃度 80% 以上、幅広いウイルス細菌に対応し、安心の日本製で指定医薬部外品になります。また売上の 1% がユニセフに寄付され、アフリカウガンダの衛生環境改善活動に使われます。万が一に備えて、防災グッズにもマスクやアルコール消毒剤を準備しておきましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ。みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ。
私事ですが、今日のお昼はなんとラーメンでして、そしてスープも実は全部飲み干してしまいました。今日から心新たに塩分を取りすぎない、そしてノンアルコール飲料を取り入れる、実践していきたいなというふうに思っています。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは10月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時20分から、再放送は土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は10月11日です。番組パーソナリティの小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。